慶美塾のポッドキャスト立法チャンネル第54回でございます。早いですね。で、まあ、このポッドキャスト立法チャンネルはですね、アシスタント背景美塾の、ポッドキャストなんですけど、背景美塾って何かと言いますと、背景に特化したそんな塾でございます。そこの背景美塾の塾長をやっておりますマイデックスです。
よマイデックスよ、
明けましておめでとうございます。
先週言ったじゃないのか。先週言ったでしょ、もうそれ、
まあまあまあ、でも改めて2週間ぐらい言うべきですよ。
ずっとね、でももう7日何日、
まあまあまあまあ、まあ、まあまあ、はい、ですか。さあ続いて、
はい、明けましておめでとうございます、ペントン猪木です。
イエーイ、
ありがとうございます。
さあさあ続いて
石川です。
イエーイ、ニューイヤー、ニューイヤー石川。
今ちょっとね、はい、始まってこう前田さんコールしてくれた瞬間に思い出したことあったんで、
何ですか。
あと、いや、うん、新年だし、はい、なんかね、たまにこういう風な感じで撮ってるんですよっていう写真をたまに上げてもいいのかなと思って、写真撮ろうと思っちゃったので忘れてました。
まあいいや、別に撮ろうか。
まあ、これで上がってるっていう流れですかね。
どうなの、これ撮ったの見て楽しいから
、ね、分かんないです。まあ僕らがもっとお正月っぽい感じのね、入れたちだ
と、これから撮りますみたいなのをツイッターとかでこうなんか、ね、あ、さっきこうなんか、ね、適当にあの仕事しながら、うん、自分ツイッター今年ってあんまつぶやあの厳しくなアカウントと自分のでつぶやいてないなと思って、
じゃあまああの この後撮るけど、これからやりますみたい
な、ひどくないか、
ちょっとね
この後なんだ、なんかもう言っちゃうんだ、それも
背景ミュージックの 裏方情報じゃないですけど、そういうのをこうちょっとつぶやいて、裏みたいにつぶやく方向でいこうかなと。
ポッドキャストが終わったらこれから撮ります。
いやいやいやいや、すいません、かなり話しとれました。
もう完
全なネタバレじゃないですか。
それはどうなんだ、
あーって生まれだけ。
いつの回か何回か分かんない
けど。分かります、
全然言ってます
からね。今更遅いね。
はい、すいません。
いいいいいい。さあさあさあ、どうし、なんか何か話すことあるんですか今。
なお正月ですよ。猪木、ね、さんのお正月はどうだったんですか。
もう先週話しましたけど、本当にね、その通りです。
ああ、そうなんですか。
もう
群馬に行って、
群馬に行きまして、はい、何ですか、花見じゃねえや。
まあ今年はどこのお寺に行こうかと、あ、おじいちゃん行こうかと。
そうですね。普通どこ行ったんだっけな。赤城さんだったかな、行ったのかな。で、まあ何ですか、お参りして。
大みくじ。大みくじ。おみくじとか引いたんじゃないですか。
そう、あのね、あのおみくじをね引こうと思って、はい、思うじゃないですか、まあ、結果的に普通さ、まあ、行った時にあるでしょ、おみくじ引く場所が、でなんか通りにね、おみくじを引くところがあったらしくて、
はあ、
通りに、
あ、もう通り過ぎた後で知ったんです
か。違う、そんで帰りにそこでやろうって話になったんですよ、
はいはい、ワクワクしながら、
ワクワクしながら行って、はい、じゃあ回って、じゃあ帰ろうかって、
おみくじだねとか言いながら、
うん、でやろうねって思って楽しみに、はい、まあなんとなくはするじゃないですか、
まあまあまあ、
うん、なんか最近関係ない話思い出しちゃった、ひらっていうの、平っていうの、
はあ、
なんかおみくじにあるんだってね。
え、何、大吉、
え、
うん、中吉、小吉、小吉とか、
平、平っていうのもあったりとか、なんかあと、なんだっけ、半吉っていうのもあるらしいね。
半吉
かそれ。
半吉と小吉はどっちなのか。
多分、小吉よりは上
なんですか。上なんですか。中吉の半分の半吉があって、小吉の吉みたいな。
半吉って何と
思って。半吉半分。いやいやいやいや、何言ってらっしゃるんですか。
何の話だと思って。
半吉吉。
そうそう。だから、要は吉と凶しかないんだよね。感じ的にはね。
なるほどね。うん、まあ、反響とか出てきたらもうやめろやめ
ろやめろ。でも今日は今日しかないらしい。大凶とかないんだって。
ああ、大凶出してお祭り、それはお払いしませんかみたいな、そのビジネスはないわけです。
ないんだよね。
あ、なるほどね。
そうそうそう。まあそんな話もね、しながら、しながらじゃないですか。そうらしいよ。
平もあるらしいよとか言いながら、ワクワクしながら。
自分完全に大凶ってあるのかと思ってた。
ないないない。聞いたことある？
いや、大凶は聞いたことないですけど。
なんか正凶とかさ。
凶って聞いたことあります？
ない。
自分今日聞いたことあるんです
よ。ある
お払いしなきゃ。
いや、あのね、うん、もう本当もう10年近く、まあ10年もいかないかな、7、8年くらい前の時に、うん、友人たちと、うん、 栃木の方に遊びに行った時に今日引いたんですよ。で今日引いたら、うん、その日に靴の紐が切れるってい
う今日だ、
いや今日だったなと思って。
でもそれってさ、あのそれこそが予感なんじゃないの、紐が切れるっていうのはこれから悪いことが起きる前兆なんじゃないの、靴の紐が切れるってことは。それが今日なんだ
か靴紐が切れた今日だったっていう、なんか まだ幸せな感じが
する。いやいや、いろいろあったかもしれないですけど、まあ、その後の、まあ、
手中が落ちてきたとか事故が起きたとか命にかかることではなく、
いや、まあ、ちょっとそこまでいろいろ突っ込んで話していっちゃうと、あの、うん、まあ、めんどくさいことになるので、まあ、やめておきますけど。
まあいいけど、ね、俺の話もよくいいかな。
まあ、おみくじのところで止めておきます
で。で、まあまあ、あるんじゃないのということで、帰り道に行くようなイメージで、ワクワクしながら。
そうそうそう、だからそこ、お店の前でさ、なんかみんなそこでさ、おみくじをこう結んでたんですよ。
ああ、なるほど、
いわゆるその、引いた時のおみくじはその良かった場合は悪かったなんだっけ、結ぶだっけ、
あ、なんか、まあ、だからある意味今日引いたらそれで、まあ、そこで、まあ、あの帳尻を合わせちゃう
っていうね、
お払いして、
そうそう、みんなやってるからそこにあるだろうと思って言ってたらないんだよ、
はい、結んでるところにおみくじがないんですか。
ほう、ただ結ぶとこだけだ
った結ぶところですよっていうだけで。そうそうそうそう、なるほど、
そうなんだよ。なんかおみくじみたいな変な回すのがあったから、そういうことかなと見たら、はい、それはね、それは結ぶんじゃなくてここで捨てる場所なく
てなるほど、ずっとおみくじだと思ってたものは捨てる場所だった
それを畳んで中に入れましょ う,
い, う、いやでも捨てる場所がそこにあるってことは近くにあるんじゃないんですか。
ないんだよ、
本当に、ね、まあ、引いて降りてきた
と、だからそのその、ここにありますっていうか、その前にお寺の前にありますっていう札がちゃんと書いて
ある、はい、ここは捨てる場所ですよとか言われて、
そうそうそう
そう、
悲しかった、
ね、それは
残念、結局やらないで帰ってきた。だって戻って戻るの面倒くさかったから遠いんだよね。
いや、もしかしたらそういう商売なのかもしれない。
そういう商売、もう一回戻らせ
る。もう一回戻らなきゃって戻る中で、じゃあ団子買うとか、なんかあみつ食べちゃうみたいなことやらせるみたいな。
でもそれには引っかかったかもしれない。戻るのめんどくさいから甘酒飲もうねって。
なるほど、めんどくさいって甘酒飲んでる人が何人かいるかもしれませんからね。
甘酒いいですね。
高いよね。昔さ、でも。タダでもらってたような気がする、ね、
ああ、配ったりしちゃうとかありますよね、
まあ、場所にもよるんでしょうけどね、
まあそうだね、でも今本当にタダじゃなくて200円ぐらいするんじゃん、紙コップ一杯。
あ、そうなんですか。
そうですよ、
高いです
ね。高いなと思って、まあ、いいんだけどさ
まあもうあれですよ、お賽銭ケチる人もそこで少しでも帳尻合わせていかないと
だってそこお寺さん関係ないじゃん
まあまあまあ大吉でしたよね、引いたの大吉でした、ええ、そういうことにしておきましょう。
わかりました、じゃあそういうことに
しておきます、ね、はい、皆さん今年は大吉でした、
ありがとうございましたそうかな俺正月早々で携帯の画面が割れたの
ああそれは
じゃあ半吉ぐらい
びっくりした
で平っていうのはどこなんですか。
平
って
平って本当にね、きちっとだから
真ん中ってことですか。
何にもないらしい本当に何にもないらしいよ
ダサ
もう悲しいよね
これ
それ
そう
本当に平ってあるんですか。
あるって言ってたよ、もう僕は見たこともないし聞いたこともないけど、
まあ、けどお寺とか神社によって、あ、まあ、神社によって若干その、そのおみくじの作り違うところありますよね、うん、ちゃんと自前で作ってるところは
個人ルールがあったりするわけです
、ね、個人ルールがあったり
するもうそのお寺ルールがあって
あ、まあ、そうかもしれない。平らなんてもう見たことない。
半平とかあるかもしれない
意味が分かんないよで普通のことの半分になってどうするかあんまり嬉しくないけどな。まあまあまあ、みんなどうですか2人は。
まあ、何やりで石川さんは何かあったんですか、
ま
あ、
何が。
お正月、う
ん、お正月おいっ子と遊んでましたよ。
あら
あら、いいですね。
エグゼイト
エグゼイトもまあ多少遊んであげる、遊んだり。
今はそうか、エグゼイトか。
エグゼイトうるさいっすよ、うちの息子
近いんだっけ。甥っ子は、
あ、前田さんのとこと、
うちが4歳と半年ぐらいですね。
うちも同じですよ。
あ、じゃあ
誕生日もかなり近いんじゃないかな。
面白いね、なんか周り多いね。
まあまあまあまあまあまあね、まあ多分本当エグゼイトエグゼイトらしい、うるさいですね。
すごいね、絶対通るんだね。 アンパンマン通ってそこ通るんだよ、
まあ、アンパンマンは一番最初どうしてもあの乳児グッズとかを買おうとするともうアンパンマンかそれ以外かみたいな感じなので選択肢がないんですよもう日本には。あの日本はもう本当にアンパンマンを過ごさないとあの子供は成長しないっていう感じになって
る。アンパンマンかトラジロですよね。
アンパンマンか
シマジロ、あ、シマ
ジロ、あっちの方になっちゃうから、あのアンパンマンかシマジロ、まあ、あのアンパンマンかディズニーかっていうことの感じになっちゃうんですよ。あの幼児グッズがおしゃぶりとかするものも、
あのなんだっけ、ジブリじゃないの？
ジブリはないです。
ない
ジブリじゃなくて、もうディズニーかアンパンマンか、それ以外ないんか。トトロのおしゃぶりとかない
ですね。去年くらいかな、うちの甥っ子はトトロだかなんだかずっと見てましたよ。
ああ、まあトトロ見ますよ、ね、うん、トトロが入り口ですよね。
あ、トトロだったかなんだか、
そこは
魔女の宅急便だったか忘れましたけど、
マックロクラスケのおしゃぶりとかね。
まあまあ別にいいと思いますけども。
あんまり嬉しくないか。そうだな。
いやー、ほんとね、いやだから、うん、あの獣王者か、あ、その、ね、はいはい、なんでしょう、あのエグゼイトなんですね、仮面ライダー。ただ獣王者はもう終わっちゃうから、うん、うちのあの、うん、うちの家内は獣王者グッズは買わせたくないんですよ。あの終わるから、はいはいはい、だからなあのもう今なんかデカキングが欲しいだとかなんか言ってるんですよ、一番大きなおもちゃを。でももう獣王者はもうすぐ終わるから買わせたくないんだってことをクリスマス前に言われるんですよ。ただうちの息子は、あのサンタさんには獣王者のデカキング搭載度が欲しいですみたいなことを、まあ、手紙を書くわけですよ。でもうちの奥さんは、うちの家内は、いやいやこれはもうすぐ終わるから、すぐ飽きてしまうからダメだダメだみたいなこと言って、僕はどうすればいいんだと言った板挟みで。でもエグゼードはあと10ヶ月ぐらいは続くから、だったらエグゼードの方がいいんじゃないかみたいな
話をして、戦隊ものとあの仮面ライダーって今始まる時期ちょっとずらしてるんですよ、ね、で多分戦隊ものは一番クリスマス商戦時期に一番スーパー形態の
一番最終形態
の超合金が出るわけじゃない
ですか、
けど終わっちゃうからそこ難しいところですよ ね、
うんうん、ね。でもエグゼードの場合は逆にそのあまだ出てきてないグッズとか、うん、そういうのもクリスマス商戦に若干含まれてきちゃうから、うん、なんかね、あの、うん、プロ的には乗らないわけですよ、
出てきてない
のゼットじゃなくていいから。だから12月の最初ぐらいは、うん、別にエグゼットじゃなくて獣王者ってなってるんですけども、でも12月の後半ぐらいになると、うん、どっちかっていうとエグゼットになってるってい
やここ最近のその仮面ライダーのベルトのギミックってすごいですよね。
ね、面白いですね。
そうなの、今どんどん変わってきてて、
いや、あのまあさすがにね、うん、こうまだエグゼードは、うん、まあ与えない方がいいっていう結論になって、
どっちや
ったのじゃ、まあだからあの、うん、息子はエグゼードってもう言い始めちゃってるけど、うん、はいはいはい、まだ僕らもエグゼードはあげずにクリスマスは違うものだったんですけども、ただまあエグゼードエグゼードうるさいのでガチャガチャさせようと、じゃあ200円ぐらいのエグゼードなんかあのベルトとか
出てくるみたいな、食感のちっこいベルトあるんですよ、うん、安くて小さいけど 4,5 歳くらいの子だった、あの4歳くらいだったらちょうどいい感じで、あ、
多分ね、うちもそれ買ってるかもしれない。
あ、そうなん
ですか。ちょっと待ってガチャガチャでこんなはめれるのが、
あ、いや食感
ですね。でもこの大きい実物大のものは開けれないっつって、うん、凛斗君は持ってるよみたいなことを、まあ、小裸に言われるんですけどまあそれはそれだと、
うん、うちはそう
じゃない、まあ、うちは、まあ、まずはちょっと買わないでおこうと思って、うん、でそして、まあ、ガチャガチャさせるんですよ、はいはい、100円ぐらいです
ね、
そしたらあのエグゼードのガチャガチャってどこ行ってもあるんですよ今。だから山田電機行ったらエグゼードのガチャガチャがあって、あ、 その次なんかちょっと本屋さんとか行ったらまたエグゼードのガチャガチャがあって、うん、見るたびにあれあれあれっていうやるやるやるみたいなこと言って
一回やらしたと思うんだから、
今回のその、うん、エグゼードの、うん、そのオプション品ってちょっと大きいじゃないですか、うん、なんかこのスロットみたいなのが、
うん、ま、分かれるんだよね、だからガチャガチャで、
で、まあ、ガチャが昔ホーゼとか、うん、
ホーゼなんかここ
ホーゼとかっていうのがそのちょっと指輪くらいの本当でこんくらいのサイズの、う
ん、今回じゃ分かんないけど
指輪サイズくらいの、うん、あ、指輪っていうかまあちょっとあの
指輪ちょっと大きめだね、
親指と人差し指で円を作れるくらいのサイズの、こんくらいのサイズなんですけど、
もうちょい何かあるだろう、このぐらい
のこれってちょうどほらガチャガチャのカプセルで入るやつじゃないですか、だからあのその検診用のグッズのそれをガチャガチャでやってたんですよ、だからもう、うん、 ガチャガチャが出るときはもう争いみたいな感じになってたっぽいですよ。
いやでもね、エグゼイトのだからなんかさ、あのはめるのがベッドみたいなの欲しいみたいなこと言うから、はいはい、出たんだよ、ね、出たんですよ、出たから、あ、よかったじゃん出たじゃんっつったら、うんうんうん、なんかうちの子が全然、いやこれは悪い方のゲームのだみたいな悪い方の、うん、あの まあ、ボスというか悪いやつ の、 あの、うん、やつも、ね、色違いなだけな感じなわけですよ。
そうなんだ、
マジでと思って
お父さん後で色塗ったらいい、
で しかもそのエグゼイドのソーセージを買うとその悪いゲンムっていうキャラのグッズばっかり出てくるんですよ。それはどうなんだろうと思って
引きがいいじゃん。
いや、逆にだから作る方側的にそんなに悪者のグッズをいっぱい作ってほしくないんですよ、うん、ねえ、まあ、雑魚キャラとかだったらあれだけど、うん、
なんて引きがそこに行っちゃってるんじゃないの。い
やでもそんな、いやだからお風呂にやその、うん、なんあのソーセージに引っ付いてるなんかあのグッズがいっぱい置いてあるんですけども、全部敵のもの全部敵のものがあって、でうちの奥さん的には全部敵が出るからもう買うのやめたとか言ってて、うん、そんなに入れちゃダメだろうと思って。
そうだね、なんで敵ばっかりなんだとそんなことあるの、
まあまあまあ、で その市川さん君、市川さんのおいっ子君は、
うん、もう終わりじゃない、
おいっ子君が、
遊んだわけ
でしょ。あ、遊んだくらいですよ遊んで終わりです。
どんな遊びをするんですか。はい、
え、ああ、う
ん、
いや
何するの、
チャンバラちょこっとしたりとか、まあ、あとは今回ちょっと動物将棋自分が持ってたのがあったので、それをちょっと持って帰ってあげちゃうっていう、
あげちゃう
ちょうだいっていう、
いや、あげて、あのやるって言ったら、一緒に遊ぶって言ってくれて、遊んでくれたら意外にまたやろうっていうふうな感じで、何回かあの動物将棋遊んでましたね、うん、あれいいですよ動物将棋。
へ、うん、ね、なんかこう思考能力も高くなりそう
です
ね。
マス目が、うん、3の4 12マスくらいしかなくて、うん、で駒も4つしかないので、うん、将棋としてこれ成立するのかと思っちゃうんですけど、うん、意外にこの頭使いますよ。
へ、勝つの、
勝ちなら
ん勝つの、負けるの、
勝っちゃうでしょ。
まあ勝っちゃいますけど、うん、できるだけこううまくこう
悩ますように
悩ましてっていうか、うん、こっちもあのすぐに勝たないように、うん、これこうだよこれこうだよって言いながら、
うん、あ、一緒にたなるべく時間をかけて
やるわけだ。そうですね、
ボードゲームはね、
いや、あの、うん、うちはエグゼイドカルトなわけですよ。
エグゼイドカルト大好きだ
ね。あの、エグゼイドカルトで、なんだろう、まあ、カルタをうちの息子は5歳だから、さすがにそんなにパーンと早くできないじゃないですか。ですね、だから、うん、僕とうちの家内が取る役なわけです。で、うん、うちの息子は読む役なんですよ。読むんだ。で、まあ、一応ひらがな読めるので、うんうん、読むんだけども、うん、でもまあそんなに早く読めないのでゆっくり読むんですよ、うん、ね、あのみんなで一緒に頑張るぞエグゼイドみたいな感じの、ただあのまあ初めのミーとか言うとうちの奥さんパーンと取ってくるんで、ただうちの奥さんがえらい早いんですよ、なんか言うたびパンパンって言って早すぎるんじゃないと思ったら、なんかいつもはうちの息子と奥さんだけでやってるから覚えるらしいんですよ、あの柄はあれだっつって、しかももうミーとか僕はもう文章も知らないしエグゼイドの内容もそんな知らないからひたすらミーの文字を探すんだけども、奥さんもう分かっちゃってるから絵で分かってるからしかもなんかうちの息子的にあの札を読むみたいな前振りもあるらしいんですよ、どうも。なんかこう、なんかいろんなことぶちゃぶちゃ言った後でこう言ったりするときに、あれだろうみたいな目星がついてて。
もうそこで分かっちゃった。
いや、そう、反則なんじゃないかと思って。すごく楽しくなかった。
奥さん的には逆にいつもお子さんと奥さんでやってるときに、うん、まあやっぱり、手加減しないといけないっていうか、そういうのがあるので、いやもう
息子とただ息子と2人やるから、うん、読んだら取るってただその作業なんですよ、うん、あのもう本当にこうステマチックな
息子が読んだら
取る、読んではいっていう、
今回はだから3人でやったわけですよね。そうした時に
でも息子は読んでるのは変わらない、
もう変わらないし奥さんが取るのも変わらないけども僕だけ知らないわけですよ。
そうだね、
いやこうだから前田さんにはそらせないっていう、
ね、いやずるいなと思う、なんかそこはちょっとね
でしょ、よくわかんないけど、せっかく2人になったわけじゃないよ。だって今までシステマチックがちょっと変わったけど、そうそうそう、結局やってることはシステマチックになっちゃってる、
ね、まあ、でもちょっとは楽しんでほしいなっていうところです ね、 ね、 ね、僕が撮った歌2枚ぐらいあるんですよ、撮ったら、あーよし
ーっつってそこだけ楽し
んであーっつって撮れたーっつって
そう、すげえな、
すげえね。
ああ、そういう正月暮らしたんだね。
いや、エグゼントカルタ。
エグゼントカルタ。
おいっ子っていうか子供がいると、賑やかでいいですけどね。いや、ね、相当毎日
あれ疲れてる人の言葉。
いやー、あれは本当、世の中のお子さんじゃなくて、あのお母さんお父さんたちは本当お疲れ様だなと思っちゃいます。
たまに会うのがいいよね。だから孫がいいよね、ちょうどね。
また飛躍しましたね。
孫は孫で大変だと思いますよ。
そうですよ。だって年の差があるんですよ。うん、年の差があって、うん、親ですら疲れるのに。
そうですよ、孫でしょ。だからたまに会うんだからいいじゃないです か。
ああ、また
たまにならね。
まあまあまあ。
毎日したら自分の子供になっちゃうから。
まあね、でもたまに会ったら会ったで、まあね、その、うん、アウェー感が多少あるんだと思うので、で大変だと思いますよ。知らない話題いっぱいされて、エグゼードがどうのこうの、エグゼードは何だって話になりますからね。
だから僕いっぱい聞くよ、だから。ないないないっっそのうち向こうが飽きるだろうから。
おいっ子くらいがちょうどいいんですよ。
多分
く
らいがちょうどいいんですよ。
まあね、
まあね、すごい真面目な話でしたね。はいはいはい、今日何話すんですっけ。
はい、エグゼードの話。
じゃあずっとエグゼードしてる。そんな話で十分。
まあ変形ロボットの話とかありますよ。
いいよそれ。
帰ったら変形ロボが全開になってるんですよ。
けどあれですよ、もう来年のプリキュアのプリキュアもは新しいのに変わりますよね。
あ、そうなんだ。いや、なんかね、変形ロボがあって、あの変形ロボがあのもう変形してる状態で転がってるんですよ。で、あのいつも同じ場所に置いてあって、僕がそれを変形する前の形に戻して定位置に置いて、まあ僕は寝て息子を起きる前にまた仕事に行ってということをすると、帰るとまた全開になってる状態に置いてあって、でまたまあ元々の形に戻して置いて、僕はまた息子を変形させる前にこう家を出るっていう
ルーティーンなん
ですか。まあある意味お子さんとのコミュニケーション
みたいなことで、ね、いやだからたまに会うといつもありがとうって言われる。
かわいいな。ありがとうって言うんだ。
いつも戻してくれてありがとうって。
ダメですよそれ、前田さん おもちゃを元に戻してくれるおじさんになっちゃいますよ。
その片付けるっていうさことをさせないといけないんじゃないの。
片付けはするそれだけが残ってるんですよ。
わざと
で定位置に置いてあって。
あれはお父さんとのコミュニケーションなのかな。
そうなんでしょうね。絆ですよ。だから
ありがとうって言うん
で。はい、まあ、で、はい、あそうね、今日の話題としては
もう終わりだ
よ。もう終わりよ、
ね。
う
ん、まあ終わりといえね、
まあ、まあまあ、
お話をさせていただければ、
まあ、去年ねやりましたけども、
ハイキュー1グランプリ、
はい、そうですね、
はい
はい、おかげさまで、
で
大好評のね、まあ
ね、本当に今年のクオリティ高かったわけですけども、はい、
ね、
まあ、ただもう終わってしまったら今度は来年の話じゃない、今年の話、
今年
の12月24日におそらく、
いや24日かどうかはちょっと、
まあ、23日かもしれないけど。
そうだね、いろいろ言われたからね。
12月20何日くらいかに、あのハイキュー1グランプリ第4回が今回あるわけです
よ。もう4回ね。
で、第3回の放送の中でも、はい、一応皆さんから要望は
いくつか ね、理想のどのこのっていう
のを、ね、理想のどのこの本当ありがたいこと
にわけなんですけども、はいはいはい、まあ、やはりね早い段階で次の、うんうん、テーマを決め て今日も言われましたからね、次のテーマ早めに決めてくださいと。
やる気満々ですね。
時間かけて書きたいっていう方がいらっしゃって、もう本当かと思って。
その方は今年去年はいただいた方なんですか。
あ、去年もいただいてるんです実は。
そうなんですね。
で、まあ、そんなご意見があって、じゃあそんなこと言われたらね、ここのまま決めなきゃということで。
理想の背景美塾ですか。
いやいや、チュパカブラさんがなんかこう、ね、なんかトロしてましたよ、ね、あれ言っちゃって俺なんかこう悪かったかなみたいな感じで、ね、悪くないですよ、理想の背景美塾良かったんですけども、ただまあ、はいはい、ね、
まあまあ、
言えば他のものもいいかなと。
そうです、ね、
理想の何々、ね、
理想はもう決まったんですか。
理想は常に
理想つくんですか。理想じゃなくてもいいけどね。まあ、今年のテーマを、まあ、皆さんにも決めていただきたく、まあ、お便り募集したいと。
そうですね、
まあ、お便りというかお便りメール
ね、100個くらいもらってね。
なるほど、100個来たらまあうかうかですね、これ。
それで厳選してまたツイッターとかでアンケートを取るんですかね。
取るんでしょうね。
いいです
よ、いいんですけど、早くお便りに対してなんかできないの。 さっきも話したけどあのさもう分かありがたいんですよ、ありがたいんですけど、チュパカブラ先生にもね、
はいはい、先生がつきましたね
もうこんだけ来るとね
あ先生大先生ですね、
いやありがたいです
よ、ね、もうこれだけ来ていただくとありがたいんですけどね、はい、そろそろいろんな方が欲しいなと、
はい、まあマジトロじゃないですか、まあまあ、
もうちょっとねポッドキャストもちょっとコーナー化してもいいのかもしれないです、コーナー化っていうかページをもうちょっとちゃんと作るとか、
ディケイドの話してるばっかりじゃないからね、
お便りがこうね送るといいかなという感じがしますね、
まあ、今回に関しては募集も兼ねた上なんですけど、は
い、何かね、そうですね、あの、まあ、理想のじゃなくても全然いいので、はいはい、背景ワングランプリの何かテーマをね皆さんに決めていただければと思います、う
ん、これ何かあります、
何かありますか、何かありますか、ゆるみさん、
何かあるかな、
いいですよ、
何がありますかね、
321、はい、
理想の正月
おー理想の正月をクリスマスになるほど、それは
いいかもしれないですね、
確かに対象が決まった時にはもうね、それは次のもう対象が決まる頃にはもうクリスマスも、ね、
もう終わりに
したいですもんね、
そうですよ、
なるほどね、
クリスマス前にこんな正月やりてえなみたいな、
理想の正月背景になってるかどうかわかりますね。
それ結構むなんか背景だけで言うっていうのは ね、ちょっとキャラクターはなしですからね。
まあね、書いてもらってもいいけど、ね、
いいんですか？
まあ背景っぽければ、獅子舞とかは、
あ、まあ獅子舞はね背景の一部ですからね。
だからあ、なんでしょうね、あの、なんて言ったら、夢、なんで初夢とかね、
ああ理想の初夢、まあ理想の初夢まあね、まあ富士一富士豊かでしょ、
そうですよ、適当だなこれ
すごいですね、なんか市川さんありますか、
いや、ほんま思いつかないですね、
テーマでも理想の魔王女ってね、うん、石川さんが一番最初発案してくださった案だったから、あれ良かったですよ、ね、
いや、なんかそういう系列でいっちゃうなと思っちゃって、
あ、いいですいいですよ、その系列で、
いや理想の地下組織とか
なるほどね、
いや、悪の組織ですよさっきの、ね、仮面ライダーの話してたから、
いやいや、いいですいいですよ、
いや、あとはね、今ふと思ったのは理想のキャンプ場みたいな、
キャンプ場
大変だ、はあ、うん、そう、どこに
自然なのかな、
ね、キャンプ場 ね、まあ確かにアスレチックなども含めた感じの、なかなか、まあ、公園っぽいものの延長線上なんかありそうですね、
なんかねっていうよりはちょっと今一瞬浮かんだくらいで、
そうか、建物が来たから面白い
ね、
あ、自然ですね、
確かに面白いですね、理想、ね、のキャンプ場 ね、
なんか前田さんは
僕はもうエグゼイドの話しか、
ね、ヒーロー組織、
理想のエグゼイド、
その頃終わってんでしょ、
そのうち変身、もう理想の背景とかで理想の変身ベルトとかになっちゃうんじゃないですか、
ね、背景じゃないけ
どベルトをデザインしよう
なんかね、そういう企画できたら面白いですよ ね、まあ、まあね商品企画
やりたいですけど ね、誰かやってくれないかな、
ハッキービックとコラボしてくんないかな、
理想のレンジャーなんかこうね戦隊ものみたいな感じね、来年はキューレンジャーだそうですよ、
は
ですよね、いや、キューレンジャーらしいですよ、
9人の、ね、そういうわけ
で、まあ、9人
9人
本当に9人ですよ、で今まで10レンジャーはあったんですよ、でもあれは10人いるから10レンジャーじゃなくて、獣だから10レンジャーだったんで、今年も10王者だったんですけども、次は9レンジャーって聞いた時に多いと思って
9レンジャ
ーすごいね、
あの星なんか旧姓どうのこうのみたいらしいけど、
ね、まあ、僕もなんか手を崩してきたね
9レンジャーつい数できた、まあ、5レンジャーがあるから、まあ、9レンジャーもあれなんだろうけど、日に
日にこう1対9という
感じにしたら急ぐとかなんじゃないですか、
ああ急ぐレンジャ
ー急ぐレンジャーってかっこ悪くないですか、
ね、いや
急レンジャー
急ぐやって
救うとかかもしれないし、もういろいろ感じが変わるかもしれない、ガチャガチャガチャっつって、
ね、ということはなんか9体揃えなきゃいけないわけだよね、
大変ですよ
ね、俺は
大変ですよ
大丈夫ですよ、
今までだって五神合体なわけじゃん基本的に、
いや そんなことな
かった、9合体になるわけでしょロボットだって
、あ、でも15じゃもうブあのキューブはいっぱいありましたから大丈夫ですよ、もう
今だ
から
数が多いいっぱいですよ、
まあそういう、はい、というところで、ございます
お便りくらい読んだ方がいいんじゃないですか、
前田さん、ゆうきさん、石川さん、明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、
チュパカブラ2ですね、
チパカブラ2さん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
今年もよろしくお願いいたします、はい、と、ナネコは無理そうですと、はい、そうでしたね、 来ていただけませんでした、
ね、ああ、はい、見たかったな、
そうですね、昨年最後のニコ生でなんかいろいろすいませんでしたとまあさっき話してましたけどね、理想の背景、はい、美塾でしたけども、さて、先日 PC の内蔵のハードディスクにエラーが出てしまい、バックアップを取ったりと大変な目に遭いましたと、皆さん業界的に困ることは日常茶飯事に起こる気がしますが、お三方の印象に残っている困ったことを教えてくださいと、
まあ、データが消える系はね、まあ、うん、多々ありましたよ ね,
ますよね、普通にありますね、結構今ねデジタルで作業する機会があるので、まあ、ポーンと飛んだ時に3時間ぐらいやってたのが、まあ、全て消えるっていう ね, ね、今書くことに対してその時間があんま取れないじゃないですか、3時間がすごい大きい、
昔いた職場が、うん、ちょっと古い建物を、はい、使ってたので、うんうん、なんか電源のアンペア数がすごい低かったんですそこが、はい、でそこでパソコン3台か4台ぐらいこう、ま、やってたから、うんうん、プリンターの電源入れるとブーンと落ちるんですよだからバックアップ電源を置いて、うん、まあ、それで落ちないというふうにしてたんですけど、うんうん、バックアップ電源がたまに本気をブイーンって出そうとすると、うん、ブーンと落ちちゃうんです、うんうん、ええー、と思って
そっちで落ちる、
なんか分かんない落ち方しててもうバックアップ電源も使えないっていう感じになって、
ね、大変でしたね
そういう、ね、はい、電源問題、
まあ、いろいろありますよね、パソコントラブル、大変だと思いますけども、皆さん気をつけて
デジタル代行
まとめようとしてる石川さん、ちょっとなんかとっておきの話あるんじゃないですか、なんですか、もう30分過ぎてるからって
僕意外とないですよ。
あ、そうなんですか、今ないですか、大変な目に遭ってることは。
大変な目に遭ってること何があったかな、思い出せないんだよな、うん、まあ
今風邪がひいて目がしぶしぶする
あ、それも完全にデジタル関係ないですね
別に困ったことですから、
困ったことなのか、
困ったことですから、
ね、困った時はもう普通に風邪ひいて風邪ひくとかですよね
あ、ね、でも仕事中僕風邪ひいたことあんまなかったんですよ。
あ、そうですか、う
ん、なんか終わると絶対ひくんですけど、
あ、仕事中にありましたけどね。
あ、そうですか、仕事中ひくともう地獄じゃないですか。
地獄ですよ。
だからもう自分が絶対もうひきたくないって体になっちゃってて、
あ、偉い
終わったらわーって
なって、後で終わる仕事中の風邪出して俺仕事中で治すって帰るっていう、
あ、そうですね、
そういう感じありますよ ね, ね、
仕事中に高熱が出た時があってワイングラスを描こうとしてるのに何回描いてもワイングラスが描けないんですよどっかでか変な形になっちゃって、うん、幻想、幻覚が入ってきちゃって何度描いてもワイングラスが描けなくて
描いては消して
描いては消し描いては消し、うん、で普通に揺らめいてる感じのワイ、ワインを描きたいのに、はいはい、なんかワインが外にブワーって出始めるんですよ、幻覚が見えてきちゃってやべやべ、
それ徹夜の現象に近いよね本
当にあれは大変でした ね,
ね、あ、そうなんだ、とか困ったこと出てこない、仕事の困ったこといくらでもあるからね、
徹夜のありとかね、けどまあ、うん、なんだろうな、仕事に行くときに原付で行ってた時期があって、その時にスピード違反を捕まったことが
スピード違反はそれは急がなきゃっていうので、
あ、いえいえ、三車線の道なんですけど、うん、三車線のところで、そこは二段右折禁止のところで、三車線に行かないといけないバイパスなんですけど、はい、もう交通量も多いしスピード飛ばすところなんで、うん、ちょっと早めに三車線目に行っちゃっててでちょっとまあやっぱり後ろから車も来るので、できるだけうわーんってスピード出して、
そしたらもう大変なことだったって、
台本の後ろにもう白いのがいて、
あ、怖っ、
仕事中、仕事前、あと
仕事前です
よ、
だからスピード違反っていう、もうどっちかというとスピード違反っていうよりも早く三車線目に行き過ぎっていうなので怒られましたけど、
そういうことか、
昔畑さんの仕事は畑健次郎先生の仕事場から帰るときに、まあ、夜なんですよ、うん、で、まあ、夜の12時ぐらいに自転車漕いで帰るんですけども、うんうん、ちょうどお自分のうちの前の近く、まあ、うんうん、その日はちょっと小雨が降ってて、はい、まあ、片手で危ないんですけど、傘を差しながら自転車漕いでたんですけども、うんうん、真っ暗いお家の庭先に白いおじさんが、うん、おじいさんが立ってるんですよ、うん、で、まあ、その お化けとかではなくて本当に白いおじさんが立ってるんですけど、
ね、
そうするとあの通り過ぎる手前でパッとその視界の中に入って、うん、おお白いおじさんだと思ってびっくりして
白いおじさんってどういう
あの白い装束じゃないけど、うん、なんか桃引きとか全部白い感じなんですよ。で白いおじさんがボーッと立ってて、うん、真っ暗の中にいるからびっくりして、うん、おおと思って、うん、その後こうゆるゆるもう体勢立ち直せなくなって、うん、で真っ暗の植え込みに全部突っ込んでしまって真っ暗の植え込みに突っ込むのは良かったんだけども、うん、そこでメガネが取れてしまって植え込みの中にメガネが落ちちゃったんですよ、うん、で、まあうん、マクドナルドを取ってもうその時間閉まってるので、あのもう真っ暗でメガネどこに落ちてるか分かんなくて、メガネが落ちるともう何もできないじゃないですか、暗い中だとメガネメガネ探しても植え込みながらし、で幕の中若干明かりがついてるから幕の下ですいませんすいませんあの明かりくださいみたいな感じになって
すごい
迷惑な話だな。
同じ状況一個思い出しちゃった
思い出した
大学の頃だったんですけど、あの本当前田さんの今のと同じような状況で、うんうん、あのアパートの鍵を雪の中に落とす、うん、
あーやってた。
しかもこんくらい積もった、あのまあ 3,4 時線作れ積もった北海道だったんで、
ね、ホワイトパウダーは下の方に沈んでいくわけですね
どこなんだもうしかも自分その時にあのゴミ捨てに行った時だったんで、あの自分北海道で住んでる時、ゴミ、あの家の中暖かいので半袖で過ごしたん
ですよ。もうすぐ帰るもんでね。
で鍵を落としたってことで鍵閉めたってこと。うん、うわー恐ろしい。
その半袖のなんか。
うわーそれは次の日発見されるやつじゃないですか。
もう必死でしたよ。
見つかったんです
か。一応見つけないと入れないですかって。
まあそうですよ、
ね。死んじゃうもんですね。気をつけてね。
その植え込みに落ちてで傘が漏れちゃってで一応自宅の近くまで来てたのでそのまま家に帰って、その当時同棲した今の奥さんですけども、あの帰ってごめんちょっといろいろ会ってしまって、もうあの雨の日 あの植え込みに突っ込んでるからもう顔中も体中が全部もういろんなものがついてるんですよ、小枝とかなんとかが。でしかも僕は傘を折ってこう言ってるもんだから千代子さんがなんだなんだって
な
ってて、
それはなんかやられたんじゃねえかみたいな、そうそう
大変な感じになってる僕が
そうだね、
まあ、そんな思い出が
そうだ、
さあはいということで、まあ、困ったことはいっぱいあったと、まあ、
新年特例サービスということで、
新年だからね困ったこといっぱい、
ね、珍しいね、いつもだとサンって終わるのね。
僕がこうちょっと、まあ、せっかくいただいてますねっていう、
まあ、そんなわけで、はい、まあ、新週一発目、まあ、1回目の、まあ、1回目じゃ2回目だけですけども、ポッドキャスト配信はこれでおしまいということになりますね。はい、お相手はマイダックスと
猪木と
石川の3人で送らせていただきました。
またね。小さな四畳半から宇宙を見下ろす。